水仙一輪のお正月です。水仙一輪のお正月です。これは放浪の俳人種田山東家という歌人が昭和6年元旦の日記に残した一句です。彼は前日の大晦日、手元に残っている湯温泉で銭湯に入り、そして無一文になった彼は知人にお金を借りてささやかな正月の準備をします。まあ、その時の様子を彼はこのように書き記しています。見切りの白足袋一足十銭、水仙一本二銭、酒一升一円なり。これで私の正月自宅はできた。さあ正月よ、やってこい。彼はその正月、毎日のように水仙の句を読み続けます。彼は大変水仙が好きだとも書いています。水仙は全く日本的な草花だと思う。花も葉も匂いも全てが単純で清楚で気品が高い。しとやかさ、親しさ、そして麗しさを持っている。私の最も好きな草花の一つである。ちなみにこの年、昭和恐慌さなかの日本、満州事変へと歴史の迷路にはまり込んで行きます。野山が色彩を失うこの季節、孤高の美で人の心を捉える水仙一輪で祝う、そのような正月もあります。さて未曾有の感染、拡大のために世界は今まで体験したことのないような制限と、そして経済の暗転に見舞われました。そのような9年が過ぎ去りましたが、かといって来たる新年を素直にことほぐにはあまりにも厳しい年明けであるかもしれません。水仙は雪の中に咲く花と書いて雪中花とも呼ばれています。玄関の空の下に凛として佇む水仙の花はしばしば希望に例えられます。どんなに厳しい境遇で迎える正月であれ、誰もが一輪の希望をそれぞれの心に抱けるような新年であってほしいと願います。そういえば冬景色にあっても、どこかに必ず水仙の群れ咲く場所があるはずです。その群落のように私たちの教会もイエス様を信じる者たちも凍てつく風の中にあって、凛として春への道を誤りなくたどって行ければと思います。 なぜならば私たちの持っている希望、それはイエス・キリスト、そのお方だからです。この世の頼りとするものが全て失われたとしても、決して朽ちることのない永遠の命そのもののお方、またこの永遠の命を私たちにお与えくださるお方がイエス・キリスト、このお方だからです。今朝はそのようなことを念頭に置きながら、見よ新しいことと題して、イザヤ書43章19節を中心として、神様から御言葉をいただくことができればと思います。それではイザヤ書43章の19節お読みします。見よ新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。この言葉が語られた時代は一体どのような時代だったのでしょうか。神様の民として支えられてきたイスラエルの国は、特にユダ王国は、当時の強国バビロニア帝国に滅ぼされてしまいます。そしてイスラエルの民は捕虜とされてしまいました。そのような時代、人々はふるさとを追われて、バビロンに無理やり住まわされて行きます。50年以上が経ち、人々は将来についての希望を持つことは許されませんでした。未来を信じることができなかった時代です。当時の人々の嘆きの言葉がイザヤ書40の27に書かれています。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。ここに描かれているのは希望を失った人々の姿です。私の道とは自分たちの将来です。自分たちの未来、希望です。私たちの将来は隠された。私たちの希望は忘れられている。もはや神様は私たちを導いてくださらないのか。私たちを正しい裁きの中で救い出してくださらないのか。人々は嘆き断言するのです。希望を失ってゆきますと、人は疲れやる気を失い元気をなくしてゆきます。40章の30節、若者も生み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、老いも若きもとにかく皆疲れている。そして彼らはこう考えます。イザヤ書63章の11節、イザヤ書63の11、その時主の民は思い起こした、昔の 日々を、モーセを、どこにおられるのか、その群れを飼う者を海から導き出された方は、どこにおられるのか、聖なる霊を彼のうちに置かれた方は、ああ、昔はよかった、モーセという指導者がいた、それ以来イスラエルの民の勢いはすごかった、しかしあの勢いはどこに行ってしまったのだろう。神様は一体どこに行かれたのか。私たちはもうダメなのではないか。それにしても昔は良かった。そのように語る人々に神様は御言葉を送りました。それは驚くべきものでした。イザヤ書43-18-19です。はじめからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。昔を懐かしんでばかりいるな、見よ、神様は新しいことを行われる、やがてそれは起こる、いやもうすでに芽生えている、始まっている。どうかこのことをあなた方が自分自身のこととして悟り得るように、このように神様はおっしゃいました。ではこの神様が行われている、すでに始められている新しいこととは一体何なのでしょうか。新年を迎えるにあたって私たちはこの神様が始めておられた新しいことについてひとたび考えてみたいと思います。神様がすでに始められている新しいこと、三つほど考えることができると思います。一つ、それは永遠であるということです。イザヤ書43章の30節、野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる、荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。これはある意味天国の情景を思い出させます、思いさせます。山犬やダチョウ、それは汚れた動物として当時人々から嫌われていました。このような動物たちでさえ神様を崇められるように変えられていく、これは自然界の回復を表しています。天国の様子を表しています。つまりここで言われている新しいこととは、まず永遠の御国を表しています。確かにモーセが率いていったイスラエルの人々はエジプトから脱出してカナンの地に向かうことができました。神様はたくさんの大いなる御業を 人々に見せ、そして私たちも聖書の中からそれを見ることができます。しかし彼らが体験していったこの世の栄華はやがて滅びてゆきました。それに対して神様が始められた新しいこと、それは永遠を表します。永遠に続きます。この横浜には元町とか港未来、そこではたくさんの美しい服が、洋服が売られています。おそらく元旦から初売り福袋。しかしそれらの美しい洋服も衣服も流行が変われば着られなくなります。まあ、流行は繰り返すと言われていますので、昔の洋服も大切に取っておきましょうなんて思っていても、確かに流行は繰り返しますが微妙にアレンジされていて、やっぱり昔の服はちょっと着れないということもあります。持ち前の美しさ、若さ、これらも年を取ればやがてすぐに衰え、おばちゃん、おばあちゃんと呼ばれるようになるかもしれません。この世のもの、特に目に見えるものはおおよそやがてその美しさを失います。それに対して神様から与えられている、神様が行おうとしている新しいことは、私たちをして永遠に導いてくれます。教会だけがこの世に与えることのできるもの、それは何でしょうか。教会だけがこの世に提供できるもの、永遠の命です。ビジネスマンは巨額の富を生み出すことができます。しかしお金はお金です。お医者様は命を助けることができます。しかし助けられた方もやがてはお亡くなりになります。永遠ではありません。しかし私たちの教会だけは永遠の命を世に与えることができます。永遠の命を与えることのできるお方を紹介することができる世界で唯一の機関です。私たちはたとえ死んでもイエス様がもう一度来られるその時、永遠の命が与えられます。私たちは時々このことを考える必要があります。永遠について思い巡らす必要があるのです。そうでないと心は簡単にこの世の重い煩いに忙殺されてしまうからです。この世の富や名誉をよりどころにしてしまいがちだからです。しかしイエス様はおっしゃいました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいでしょう。マタイ 16-26 新改訳。誠の命とは永遠の命のことです。たとえ 全世界を手に入れたとしても、それらはやがては滅びます。しかし私たちがすでに手にしているのは永遠に続く命です。神様が行われている新しいこと、その一つは永遠の命です。そしてもう一つ、それは罪の許しです。イザヤ書43-25、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。罪の許しと罪の解決が二つ目、神様が行われている新しい出来事です。心理学者は、人間はとかく罪の意識に振り回されているのだと言います。自分は罪を犯したんだから罰せられなければならない、これを罪悪感と言います。罪悪感は罪を償う行為、保証行為を生みます。保証行為はその人から笑うことや楽しむことを奪います。苦渋に満ちた表情で生きていかなければならない、そのような感覚を与えます。罪悪感が抑圧されて無意識に入ってきますと、自分でも意識しないうちに過剰な行動に走ることもあります。例えばワーカホリック、必要以上に仕事に打ち込み、過酷なノルマや労働を自分自身に課します。その結果、ある時突然無気力になります。うつの状態になることがあります。保証行為は本来自分がしたいことからかけ離れていますので、やがて気力がなえ燃え尽きてしまいます。また罪悪感を抱えていますと、自分のしたことを過度に正当化しようとします。私は正しい、お前は間違ってる、あなたは私の考えに従わなければならない、これを罪悪感から生まれる防御と言います。防衛と言います。またはそれを正しさの争いとも言います。罪悪感を抑え込んでいる、もしくは抱え込んでいると、自分の正しさを主張せずにはいられない、私が正しくてあなたが間違いなのだと言って行かなければ気が済まない、あなたの考えも一理ある、一方で私の考えもあながち間違ってはいないと思う、そのような考えができません。罪悪感を抱えた人は、私は正しくあなたが間違っているのだということを主張せずにはおれないのです。また罪悪感は自己を攻撃します。先ほども申しましたように、嬉しい、楽しい、幸せ、安心などの感情がブロックされてしまいます。これを罪悪感ブロックと呼ばれています。 自己への攻撃がいっぱいになってきますと、今度は他人を攻撃し始めます。ニコニコ楽しく過ごしている人がどうも許せない、いい加減な態度が許せない。ですから罪悪感を抱え込んでいる人の周りには怒りや恐れを感じる人が多いのです。人ごとではありません。自分自身の中にそのようなものが多々見え隠れするのです。ではこの罪悪感を解決するためにはどうしたらよいのでしょうか。まずその罪悪感を認めること、理解することです。ああ自分の中には解決されていない罪の意識があるんだ。そしてこの罪を許していただく必要があります。あなたの罪は許された、あなたは無実です。なぜ？神様がおっしゃるからです。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。イザヤ書43の25。イエス様は私たちの罪を許すために、私たちの罪をすべて背負われて十字架にかけられました。そのおかげで私たちの罪は許されました。天の至聖所ではイエス様が今全天の前で私たちの無実を証明してくださっています。その上であなたが犯した失敗や罪を二度と思い出さないとおっしゃってくれます。私たちはお正月を迎えるにあたって少なからず部屋のお掃除をしたりします。また安息日をお迎えするためにお部屋を片付けたりします。それと同じように私たちの心からも定期的にこの罪悪感を一掃する必要があります。そうでないといつの間にか罪の意識に振り回されてしまうかもしれないからです。神様が始められた新しいこと、その一つが永遠、もう一つが罪の許しでした。これを受け入れた人は一体どのようになるでしょう。それは許してくださった方を愛するようになります。人は愛する人の言うことならば聞き従いたいと願うものです。小さなお子様は大好きな人の言うことならば何でも聞きます。喜んでその人の言うことを聞き従おうとします。例えば小学校1年生2年生先生が黒板消してくれると言うと、はいはいはい、競って黒板を消します。先生、何々ちゃんは昨日も黒板消してました、今日も消してます、ずるいと思います、今日は僕にやらせてください。こんな感じです。ところがこれが上級生となりますと、僕が消すんですか、日直だろ、損だな日直ってとなります。どうしてこうなってしまうのでしょうか。新しいこととは この一年生の思いを回復させてくれることなのだろうと思います。そして最後三つ目の新しいこと、それは力の源である聖霊の神様を受け入れるということです。イザヤ書44の3節4節、私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。彼らは草の生い茂る中に芽生え、水の小鳥の柳のように育つ。ここに出てきます水とか流れ、霊とは聖霊の神様を意味します。聖霊の神様は私たちのうちに新しい命、新しい心を与えてくれます。それまでイスラエルの人々は自分の力で頑張って律法を守ろうとしていました。他の人からこうしなさいと言われ、ある意味いやいやながら無理をして行っていました。もしくは先ほどの罪悪感からの保証行為だったかもしれません。ですから心は乾き、周りの人々に潤いを与えるようなことはできませんでした。心から人を愛そうとする余裕がありません。疲れているのです。ところが神様が行ってくださる新しいこと、それは私たちの心に聖霊の神様を与えてくださいます。新しい心、新しい命が与えられます。聖霊の神様が日ごとに与えられていきますと、乾いていた心が潤されていきます。それは水が注がれているかのようです。自分だけではなくて誰かを幸せにしたいと願うようになります。新しい願いが生まれてきます。それは神様から与えられた願いです。そして聖霊の神様は私たちにその願いを起こさせるだけでなく、その願いを実現に至らせてくださいます。新約聖書ピリピ人への手紙の2章の13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。エレン・ホワイトはこのように語ります。神は十字架にかかられた救い主の功績だけを頼ってご自分のもとに来るすべての人を受け入れてくださいます。愛の心が湧き上がります。感情の高揚はないかもしれませんが、義務は楽しみとなり、犠牲は喜びとなります。闇に覆われていると思えた道が義の太陽からの光に照らされて明るくなります。これがキリストが光におられるように、光の中に 歩くということなのです。信仰と行いの43ページです。神様による新しいこと、一つは永遠の命、二つ目は罪の許し、そして三つ目は聖霊の神様です。力の源である聖霊の神様を受け、新しい願いが起こされ、そしてその願いを神様によって実現させていただこうではありませんか。このすでに芽生えている新しいことを、今日私たちは自分のものとして受け入れ、そして私たちに与えられています未来に対して主にあって大いに期待し、希望を持って行きたいと願います。あの水仙のように、玄関の空の下、凛として潔く春への道を誤りなくたどって行きたいと願います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。